聖書朗読をします。今日の聖書箇所はルカの福音書24章13節から32節です。新改訳聖書第3版では新約聖書の169ページです。ルカの福音書24章13節から32節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みはかけていました。事実そればかりでなくそのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないか。それでは心が燃えるイエスの言葉、心が燃えるイエスの言葉と題して三浦正信牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
イエスが当時のユダヤ教指導者たちに捕らえられて十字架にかけられて死にましたが、でもご自身が弟子たちに自分はそのように十字架にかけられるけれども3日目によみがえるということをすでにイエスの弟子たちに伝えていました。またイエスについてきた女性たちにも伝えていました。しかしいざその出来事が起きると彼らはすぐにはそれを信じることができませんでした。まず、前回ですね、復活の最初の、最初に復活のイエスに出会った女性たち、イエスの体に、香料を塗りに行こうとしたらば、その墓が空っぽであった。イエスの体が確かに納められたところを自分たちは見たのに、その墓が空っぽになっていた。そしてそのことを見てびっくりし、あそこに御使いが来てイエスがおっしゃった通りイエスは蘇られたんだ まあ、そのように聞いて今度は大喜びで他の弟子たちに伝えていった。まあ、それが前回のところでした。さて今日のところは同じイエスが蘇られた日に同じ日に起きた出来事です。二人の弟子がエマオという村に向かっていました。今このエマオという名前の町はありませんので、まあ、正確な場所は分かりませんが、でもまあエルサレムから約11キロほど離れた場所にある町です。でこの二人の弟子のですね、まあ、一人の弟子の名前が18節に出てまいります。クレオパという人ですね。クレオパで、もう一人の弟子が誰であったかは、聖書には記されていません。クレオパという名前は、ギリシャ語ではクレオパトロスを、まあ、略した形なんですね。クレオパトロス、正式な名前はクレオパトロス、まあ、それを略してクレオパというふうに呼んでいました。あるいは、略し方によってはクロパ、クロパというふうにも短縮形で呼ばれる名前です。でこのクロパという名前ですと、ヨハネの福音書の19章25節にその名前が出てくるんですね。まあ、このクロパとこのクレオパが一緒であるかどうかはっきりは分からないんですけど、まあ、どちらも、クレオパトロスを略した名前です。ヨハネの福音書19章25節ではイエスの十字架のそばに立っていた女性として、イエスの母とかですね、母マリアとかマグダラのマリアと一緒に、クロパの妻のマリア、クロパの妻のマリアという人も立っていたんですね。まあ、この時イエスの十字架のもすぐそばに立っていた女性といえば、イエスの弟子だったことは間違いないでしょう。もしこのクロパとクレオパが同一人物だとしたらば、このエマオ途上の二人の弟子の一人がですね、このクレオパの妻マリアという可能性もゼロではありません。まあ、つまり夫婦でエマオに向かっていたということですね。まあ、あるいは、このクロパとクレオパは同じ人だけれども、もう一人一緒にいたのは、奥さんのマリアではなく違う弟子であったという可能性もあります。まあ、夫婦であったとしたらば、二人がこの後イエスに、この一泊してってください、泊まってってくださいと言っているから、彼らの家に招いたということにもなるわけです。まあ、事実は分かりませんが、まあ、もしかしたらこのクレオパとクロパが同一人物であって、この時まあ二人とも夫婦でイエスの弟子であったわけですから、この夫婦だったという可能性もあるし、クレオパともう一人違う弟子が歩いていたという可能性もあります。まあ、いずれにしてもですね、この二人の弟子は、この最近エルサレムで起きた一切の出来事について話し合っていました。ルカの24章14節ですね。そして15節16節話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていてイエスだと分からなかった。まあ、特にこのイエスが本当に復活したんだろうか、もうエルサレム中で噂になっているんですね、ことをまあ論じ合っていたんだと思います。そんなことを論じ合っているところに、実際に復活した蘇られたイエスご自身がこの二人に近づいてきて、そして彼らと共に道を歩かれました。イエスのことについてああでもないこうでもないとこう話し合ったり論じ合ったりしながらですね、いつの間にかそこにこう死から蘇られた、復活された、そしてもう永遠に生きておられる、その主イエス様がこの二人と同伴して歩いてくださった。まあ、この二人の弟子はイエスの弟子でありながら、 もうエマオに着くまでずっとその同伴者がイエスだと分からなかったんですね。どうして分からなかったかというと、16節にありますように二人の目が遮られていたからです。何かに遮られていたんですね。でもイエスは、彼らがイエスだと気がつかなくても彼らと共にずっとエマウへの道を歩いてくださいました。まあ、私たちもやがて復活の主イエスと顔と顔を合わせてお会いする時が来ます。その時までイエスは私たちの人生の同伴者で、同伴者として一緒に歩いてくださる、歩んでくださるんですね。ああ、今イエス様が一緒に歩いてくださるっていつもいつも意識しているわけではないかもしれませんけれども、意識している時もしていない時も、でも復活のイエス様は変わらず私たちと一緒に同伴して歩いていてくださる、そういう方ですね。この時の二人のイエスの弟子たちはそれがイエスだとは気がつきませんでした。でもそのまんまイエスはこの二人と一緒に共に道を歩いておられました。まあ、二人の目が遮られていたとありますけれども、まあ、あまりにもいろいろな出来事が起きていましたから、まあ、このエルサレムでイエスの身に起きた出来事、特にですね、イエスの身に起きた出来事で、イエスの弟子であった彼らはもう本当にパニックになっていたんだと思います。このことをどう受け止めていいかわからない、悶々としていました。あまりにも心が何かの出来事にとらわれていると、イエス様が一緒におられるということもわからなくなってしまう時があります。でも、まあ、こちらがパニックになっていても、何かにとらわれてもどうしようもない状態であっても、でもイエスは変わりなく私たちと一緒に歩いていてくださるんですね。そして御声をかけ続けて一緒に歩いてくださっています。イエスは、まあ、その二人にですね、歩きながら話し合っているその話は何のことですかって質問いたします。17節、まあ、一緒に歩いてたんですから、まあ、大体何を話しているかは聞こえていたはずですね。イエスがそのように質問すると、二人は暗い顔つきになって立ち止まったと十何節にあります。まあ、これを聞いて暗くなったというよりはですね、もともと暗い顔をしていたという感じなんですね。実際は暗い顔をして、立ち止まった。まあ、死であるイエス様が死んでしまった、死なれたということへの悲しみとか、そのイエスの体が墓からなくなったというその出来事に対するこう混乱、その上、エルサレム中で今この話が持ちきりなのに、今一緒にいるこの男はそのことをまるで知らないかのように聞いてくる、なんかその知らないことへの怒りとかですね、そんないろんな思いで、二人は真っ暗い顔つきをしていました。クレオパはですね、18節でちょっと強い口調でこう言います。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったんですか。この時期は杉越の祭りに出るために、エルサレム以外からも、エルサレム以外の町からも多くのユダヤ人たちがエルサレムに集まっていました。ですから、まあ、今一緒にいるのがイエスだとわからない前提でですね、きっとこの人も杉越の祭りで来た巡礼者なんだなと多分クレオパたちは思ったと思います。まあ、クレオパたち自身も、まあ、もしかしたらエマオからエルサレムに杉越の祭りに出るために、上京していたのかもしれません。まあ、それにしたってもうこのエルサレムにもう一日でも滞在していれば 今もう町中がこのイエスの話題で持ち気になっている、このことを知らないなんてまあありえないと思ったわけですね。まあ、当時はメディアがない時代ですけれども、まあ、それほどにですね、もうエルサレムにいる人ならもうこのイエスの身に起きた十字架の死と復活の噂、出来事噂はですね、誰でも知っているほどの大ニュースだったわけです。18節で、あなただけが知らなかったのですかと言っています。このあなただけってすごい強調されている言葉なんですね。よくお話しますけど、新約聖書の言語であるギリシャ語はですね、あなたとか私とかっていうこの一人称二人称三人称を表すときには動詞が変化をします。普段は主語って使わないんですね。動詞が変化することで、あなたは何々した、私は何々したというふうに動詞の変化で表しますけれども、特にその主語を強調したいときには主語をつけるんですね。でここはあなたってギリシャ語でスって言いますけど、あなただけがスモノス、 You only stranger ってですね、もうあなただけが知らないんですかっていう、もうこのあなたが強調されています。このニュースを知らないのはあなただけですよ。まあ、この聖書を読んでいる私たちからすれば非常にこの言葉は滑稽なわけですね。だってこのあなたであるイエス様が一番この復活のことをご存知なわけです。ご自分が体験したことをしてらっしゃるわけですから、その事実を一番知ってらっしゃる、その方に対してクレオパはあなただけが知らなかったんですよと、まあ、そのように強い口調で言ってるわけですね。まあ、しかしイエスはあえてですね、どんなことですかと19節で聞かれます。まあ、それに対して、まあ、彼らは答えるんですね。そのナザレ人イエスのことだ、まあ、彼は行いにも言葉にも力のある預言者でした。19節ですね。行いにも言葉にも力のある預言者と、まあ、そのように2人は認めていました。また21節では、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと、そういう望みをかけていた人なんだ。まあ、この言い方から、私たちはそういう望みをかけてきたんだけど、自分たちが望んでいたあがないはどうも達成されなかったと、まあ、ちょっとそういう残念な表現、ニュアンスで言っています。まあ、つまりこのクレオパともう一人の弟子、二人の弟子はですね、まあ、それまでの他のイエスの弟子たちと同様に、このイエスこそ自分たちの国を、このイスラエルを、今ローマ帝国に支配されているけれども、ローマ帝国から救い出す、救出する、あがなう、そういう政治的なメシアだ、救い主だと、まあ、そのようにこの二人も見ていたことがわかります。本当だったらこの行いにも言葉にも力あるイエスというメシアが、あのローマ帝国から自分たちを救い出して、ダビデの時のような一大王国をもう一度築いてくれる、そういう方と信じてついてきたのに死んでしまったんだよね。でもそのようにがっかりしていたんだけれども、ところが仲間の女性たちがイエスの体が納められているお墓に行ってみると、イエスの体がなかった。しかもそこに御使いが現れて、イエスは生きておられると告げた。実際に何人かが墓に行ってみると、イエスの体は本当に見つからなかったんだ、そんな不思議なことがあったんですよと、まあ、そのように、まあ、イエスに説明します。まあ、そこでイエスはですね、25節、ついに、まあ、イエスの方も強い口調でおっしゃいます。25節、ああ愚かな人たち、 預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、この心の鈍いと言ったんですけど、言語では心が愚かで鈍い人たちってなんですね。心が愚かと鈍いの両方にかかっています。ああ心の愚かで鈍い人たち、鈍いっていう言葉は、もう停滞していてスローであるっていうニュアンスです。もう何かに心が捉えられてしまっていて、もうなんか何かがストップしてしまっている、停滞して動きが鈍くなっている、あれだけ預言者たちが言っていたのに、つまり旧約聖書で預言されてきたことがあれだけあるのに、それを感じることもできない、そういうニュアンスですね。二人の弟子をイエス様バカにしているわけじゃないんですね。むしろ彼らのその愚かさ、鈍さというものを悟らせて、本当にこの真理を分かってほしい、真理をあえて知ってほしいという意味でこういう強い言葉でおっしゃいました。それほどに彼らの心の目が遮られていた、いろんな出来事で霊の目が曇ってしまっていました、眠ってしまっていました。だから真理がわからない、真理に心が向かわない、イエス様はそんな時にですね、こういう強い言葉で、霊の目を覚まさせてくださる時があります。私たちの心があまりにもいろんなこの世の思い煩いにとらわれてしまっている、あるいは人から言われた言葉とかですね、人からされた何か態度とか、そんなものにとらわれてしまっていたりして、もう全然このイエス様の言葉に、心が向かない、何かにこう遮られてしまっている、そういう時に、少しこういう強い言葉でですね、私たちに何か迫ってくださったり、ショック療法でですね、遮られているものを取り除かれる時があります。そうしてでもですね、この真理を伝えたい、真理を分かってほしい、そのためにあなたの心を遮っている、霊の目を遮っているものを取り除きたい、そういう思いでイエス様は私たちに強い口調で、あるいはショック療法でですね、私たちの霊の目を覚まさせてくださる時があります。この時も二人の弟子をバカにするつもりではなくて、なんでこの真理に目が向かないんだという、そういう思いでですね、遮っているものを取り除くかのごとく、ああ愚かな人たち、なんて愚かなんだ、なんて鈍いんだと言って目を覚まさせようとしているわけですね。そこでイエス様は、この聖書の出来事から通して今起きていることを説明いたします。26節と27節、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。キリストが、救い主であるキリストが苦しみを受けて栄光を受ける方である、それはもう旧約聖書の中でも予言されていることであり、またイエスご自身も弟子たちに予告しておられたことです。27節のモーセおよびすべての預言者から始めてっていうのは、要するに旧約聖書のことですね。イエスの時代はまだ新約聖書がありません。聖書といえば旧約聖書です。モーセが書いたと言われているこのモーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、いわゆる律法ですね。このモーセ五書にも、また旧約聖書の中にあるさまざまな預言書、イザヤ書とかエレミア書とか、いろんなこの預言書ですね、この旧約聖書のあらゆるところにもキリストが予言されています。 しかもその救い主キリストメシアは受難を受け苦しみを受け、その後に栄光を受けられる、そういうキリストメシアだということがもう旧約聖書の至るところに記されています。ですから旧約聖書というのもイエスキリストを通して読むとよくわかるんですね。イエスキリストの光を通して読むときに旧約聖書もすごい福音の言葉として、神の恵みの言葉として私たちの心に入ってきます。さて、そのようにイエス様は旧約聖書からですね、聖書全体の中でご自分がどういう方であるか、どうなるか、そして今起きているこのイエスの十字架の死と復活がどうつながるかということを解き明かされます。まあそうこうしているうちにですね、目的地のエマオが近づいてまいりました。エマオに近づいてきてもイエス様はまだその先まで行きそうだったので、二人の弟子たちはイエスに一緒にお泊まりください、もう夕方ですからと言って、この進めます。29節、しかもまあよかったらお泊まりくださいじゃなくてですね、無理に願ったのでと29節にあります。もう何が何でもぜひ泊まってくださいという感じでですね、イエスを引き止めました。まあそれは彼らの願いとしてですね、なんかこのイエスから聞いた、今聞いてきた、みちみち聞いてきたイエスのこの話、キリストに関する聖書の解き明かしを、あ、これちょっとまだ聞き足りない、もっと聞きたいという、まあ、そういう強い思いがあったんだと思います。まあ、それと同時に日も暮れてきたので、旅人をもてなすという習慣がありましたので、また夜は非常に 旅をするのは危険でしたから、まあ、だからこそ泊まってくださいというそういう必要性も感じていたと思いますが、とにかくもう無理に願ってですね、イエスを引き止めました。そして、30節、彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。まあ、これがクレオパ、あるいはクレオパ夫妻の家だったのか分かりませんが、とにかく家に入るんですね。食卓に着くと、イエスがパンを取って祝福して裂いて彼らに渡されました。このパンを取って祝福してこう渡すっていうのは普通家の主人がすることなんですけれども、まあ、それをイエスがされたんですね。あえてイエスがしました。主人役をイエスがされました。すると彼らずっと一緒に2人歩いてきた2人の目が開かれて、ああイエス様だって分かりました。まあイエスがこのパンを取って祝福して裂いて渡すっていう行為は、あの5000人の人たちを養った5000人の給食の時にも同じようなことをされました。まあ、その姿を見て、まあ、思い出したという面もあるかもしれませんし、またこれまで道々歩きながらすごいその聖書の解き明かしを話してくれた、まあ、そのことに対して何だろうともう思いながらここまで来た、まあ、そういうこともあったと思います。しかし一番の理由は31節にあるように彼らの目が開かれたんですね。これ、まあ、先週も出てきましたが、神的受動体、神ですね、神的受動体といってですね、誰によってな何、されたっていう、誰によってがないんですね。行為書が書かれていない受け身系です。彼らの目が開かれた、まあ、新約聖書の中でそういうふうな、このそういう文法が使われている時には、まあ、神によってという意味が込められています。彼らの目がいろんなことで心の目が遮られていた、その彼らの目が 神によって開かれた。そしてようやく一緒にいる方がイエスだと分かったんですね。この目が開かれるというのと、この後の32節の聖書を説明してくださった、あるいは解き明かしてくださったという、この言葉は同じギリシャ語は言語では使われています。日本語はちょっと違う風に訳していますけど、この目が開かれた、目を遮っていたもの、これまで自分たちのこの心を捉えていたもの、囚われていたものがスーッと取り去られた、そういうことですね。ずっと彼らの心はもうイエスに関する出来事でも心が囚われきっていました。それによって大事なものが見えなくなっていた。それがスーッと取り去られた。目が閉じられていた状態からパーッとこの開かれて光が差し込んできたような、まあ、そういう状態がこの31節の彼らの目が開かれて、今日の招きの言葉にもありましたけど、この御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。詩編119編130節の言葉ですね。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。こういうことってあるんですね。同じ御言葉、今まで読んでいても何もピンとも来ないし感じもしなかったその御言葉がですね、御言葉の戸がわっとこう開くと光が差し込んできて、そしてわきまえのない、わからないもの、真理に疎いものに悟りを与えています。まさにさっきこの二人の弟子は愚かな人たちだって言われたばかりのわけですね。でも今この、彼の目が開かれてですね、聖書の言葉がぐわっと入ってきた。そして今真実に悟ったわけです。今目の前にいるこの方がずっと聖書で解き明かされていた、聖書で予言されていたそのイエスだ。その方は死んで終わりではなく確かによみがえって今私の目の前にいらっしゃるんだということを、今心の目が、彼らの目が開かれて分かりました。イエスだと分かった途端に、その今まで見えていたイエスは彼らには見えなくなったと31節にあります。彼らに復活のイエスを分からせるため、特別に見える姿で現れてくださいましたが、もうイエスの体は復活の体、霊的な体です。彼らが、この方が復活のイエスだと、本当にイエスは蘇られたんだと分かったので、もう肉眼で見えている必要はなくなったんですね。でも32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。見えるイエスは今目の前から見えなくなってしまったんですけれども、でも彼らの心の中にこの熱い思いが残っていました。イエスが聖書を解き明かしてくださった、聖書の真理を開いてくださった、その間中私たちの心はうちに確かに燃えていたではないか。その感覚はイエスが見えなくなっても残ってるんですね。ああ主イエスだったんだ、イエス様のこの聖書の解き明かしを今直接受けたんだ、幸せなことですよね。イエス様から聖書の解き明かしを聞ける。でも私たちもこの福音書を読んだら もういつでもイエス様の解き明かしを聞けるんですよね。聖書を読めばいつでもイエス様が解き明かしてくださっていますから、そういう意味では、聖書を読まない手はないですね。イエス様が道々ずっとこの二人にこの聖書を解き明かしてくださっていました。その間中彼らの心は内に燃えていました。イエスの言葉は今も私たちの心を熱く燃やします。悲しみとパニックの中にあって暗い顔つきをしていたクレオパたちですが、今はイエスの姿が見えなくなってもイエスが語られた言葉によって心に熱いものが残っていました。確かにあの時心が燃やされた、その熱いものが今も残ってるんですね。このイエスとの関係を遮っているさまざまなものが私たちの心の中にもあります。御言葉が入らないように押しとどめるほどにいろんなものが私たちのこの心を遮っていきます。もういろんな情報、いろんなものに私たちはこの囲まれていますから、そういうものがイエスの言葉を遮ってしまいます。またいろんな心の重荷や囚われている出来事が重く心にのしかかり、心をいつも暗くします。でもその遮られているものが取り除かれて、この目が開かれるとき、復活のイエスを見るとき、そして主の言葉を、イエスの解き明かしを聞くときに、また私たちのこの暗い心は熱く燃やされるんですね。主から呼び返られ、今も生きておられる、永遠に生きておられる主は、エマオの途上で二人の弟子と一緒に歩んで語りかけ続けてくださいました。同じように今御国を目指して地上の旅を続けている私たちの同伴者となってくださっています。そして目には見えなくても御言葉によって、聖書の言葉を通して私たちのこの冷えた心を、冷め切った心をまた熱く燃やしてくださいます。詩編の119編の92節に、この詩編119編というのはもういかに御言葉が、聖書の言葉が私たちにとって大切か、それをこれでもかこれでもかというようにですね、この示されているところですけれども、さっきの招きの言葉もこの同じ119編でしたが、この詩編119編の92節に、ではこのように言われています。詩編119編92節、もしあなたの御教えが、御教えというのは御言葉ですね、あなたの御教えが、御言葉が私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。もしあなたの御言葉が、御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。私たちが悩んでいるときに本当に力をくれる、喜びを与えてくれる御言葉はそういうものです。本当に御言葉によって何度も何度もこの助けられた経験をしてまいりますと、この詩編の作者のこの言っている言葉が本当にそうだなと思います。本当に御言葉を喜びとするその思いがなかったら、御言葉で歩むことがなかったら、もう自分は本当に悩み果てて滅んでいたでしょう、生きていられなかったでしょう、それくらいにこの詩編の作者は御言葉によって、聖書の言葉によって何度も何度も暗いところから光をいただき、倒れそうなところから立ち上がらされてきたんですね。そういう力が御言葉にはあるんです。 ですから私たちも主の御言葉を喜びとしたい。この言葉で、どんなに悩んでいる時も、もう心が冷え切っていく時にもまた心を燃やされていきたいと思います。今は終わりの時代、私たちの心を暗くしたり困惑させるものにもいっぱい取り囲まれています。地震や大雨による被害、いろんなこの天変地異もですね、絶えず私たちの心に不安や恐れ、悲しみを投げかけてきます。本当にこの雨の被害はもうすごい被害をもたらしていますね。今もう多くの方がまだ行方不明になっています。最終的にはまあすごい人数の方が、死者なども出てくるのではないかと思いますけれども、こんな出来事も起きてまいります。絶えず、そういう困惑させるものに私たちは取り囲まれています。でも復活の主イエスはその中でこのもういろんな出来事が起きてくる、一体どうなってしまうんだろうというこの世の中でですね、御言葉を今も私たちに語りかけ続けてくださっている。一緒に歩んで同伴して語りかけ続けてくださり、私たちのすぐに不安になる、すぐに、心が冷えてしまう、その心を御言葉によって熱くしてくださいます。だから聖書を読みましょう。御言葉で心燃やされましょう。いろんな私たちを熱くするわーってこう盛り上げてくれるものは地上にいっぱいあるかもしれませんけれども、みんなそういうものはふーっと冷めていきます。でも御言葉は何度も何度も永遠に私たちをの心を燃やし続けてくれます。今私たちの目を遮っているものは何でしょうか。全然この御言葉によってもしも熱くならないなら、何がそれを遮っているんでしょうか。それを聖霊に取り除いていただきましょう。そして本当にもう曇りを全部取り除いていただいて、この聖書の言葉で御言葉で心を燃やしていただく。どんなに悩んでいてもまた御言葉で希望が与えられていく、そういう聖書の読み方をしていきたいと思います。御言葉が私の喜びとなりますように、御言葉が日々私たちの心を燃やしてくださるように、そのように御言葉を求めていきたいと思います。お祈りをいたします。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。天のお父様、復活の主が今も私たちと共に歩んでくださること、人生の終わりまで同伴してくださることを感謝いたします。生きている限り私たちはさまざまな悩みや悲しみ、痛みに直面いたします。落ち込んでしまったり暗くなる時もあります。でもそこであなたはなお御言葉を語ってくださることをありがとうございます。御言葉こそ私たちに力を与え、希望を与え続けるものです。どうか御言葉を喜びとしていくことができますように、どんなに悩んでいる時も御言葉でまた熱く燃やされていきますように、どうか御言葉の力を一人一人が体験していきますようにお導きください。もしも今その御言葉が入ることを遮っている、妨げているものがあるならば、聖霊様どうかそれを取り除いてください。あなたとの関係に曇りがあるならば、どうかそれを取り除いてくださって、どうか御言葉がうわっと一人一人の心に入ってきますように、そして熱く燃やしてくださいますように、どんなに悩みに囲まれていても、どんなに試練の中にあっても、この御言葉があれば大丈夫だ、生きていけると、そう思えるほどに御言葉の力を体験していくことができますように。そうでなければクリスチャン何年やっていても面白つまらないです。本当に主よ、御言葉によって立ち上がらされていく、その経験をみんなし続けていくことができますように顧みてください。そしてやがて復活の主と顔と顔を合わせて間見えるとき、お会いするときまで、ああ本当に 主がずっといつもいてくださったんだと、こちらは気がつかなかったけど、いつもしょっちゅう忘れていたけれども、ずっとイエス様は同伴してくださっていたんだと、主をあなたに感謝を捧げることができるようにお導きください。今どうぞ御言葉によって一人一人の心を燃やしてください。また日々少しでもいいですから、御言葉を読みながら、御言葉に力をいただきながら、さまざまな問題を乗り越えていけるように、主をどうぞ一人一人を助けてください。今本当にこの西日本で大きな被害に遭っておられる方々の上に、痛みの中にあられる方々の上に、主をどうぞあなたの癒しがありますように、なお行方不明の方々がどうか見つかりますように、悲しみの中にある方々をどうか癒してください。また土地を癒してくださいますようにお願いをいたします。本当に今この終わりの時代、何があるかわからない時です。どうか私たちがしっかりこの霊の目を覚まして、あなたに向かっていることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。